こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは富山のお土産といえばマス寿司、マス寿司といえば源、株式会社源代表取締役社長源和之さんです。源さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富山のお土産として源のね、名前を知らない方っていうのは富山県人の中にはほぼいないとは思いますけれども、
嬉しいです。
そしてまあ全国のね、駅弁の中でもなんかよくねトップクラスに来る、まあ人気があるという、まあ源のマス寿司ということでありますけれども、まあ富山県人としてはね当たり前になっていますけれども、あえてそれを全5回にわたって今月はですね深掘りをしてまいりたいなというふうに思っております。まあ全5回結構長くなってまいりますんでね、あの源さんのお名前どうお呼びすればよろしいですかね。和之さんと数でいいですかね。
数でぜひ。
数でいいですか。数。数さんにしときましょう、ね。
はい。
じゃあ数さんということでいきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
します。
はい。それでは早速ちょっといろいろねお話を聞いていきたいと思いますが、まあ第1回目ということでもありますんで、まあどちらかというと会社がどうというよりは、まずはですね源さんのことについて聞いてまいりたいなと思ってますので、数のことですね。数のことをちょっと聞いていきたいなというふうに思ってます。はい、現在おいくつになるんですか。
今年44になりました。
44。はい、おお。社長業になってこれで何年経つんですか。
6年ですかね。
ああ、結構経ちます。はい、じゃあ若い時に社長になられてですよね。
は
い、
まあ私6代目になるんですけども。
6代目。
はい。
株式会社源って何年経つんですか。そういう
と今年で、まあ、130年近くになると思うんですが。
すごい、
はい、ただ今の皆さんがよく知っていただいている駅弁業を始めてから、114年になります。
お、114年、130年のうち114年、どちらにしても長いですねなるほど、それで6代目になられるわけですね。はい、あ、歴史ありますね、そういった意味では。まあ、
最初はこの富山県下の、あの城下町の方で、旅館や料亭をやってたというふうに聞いております。
はい、で今現在ね44歳ということでありますけども、社長業これで6年ということでありますが、もともと富山出身ですよね。
あ、もちろんそうです。はい、
で、まあ、富山出身で、まあ、学生時代というか幼少期踏まえてどんな、人だったんですか。子供だったんですか。
そうですね、まあ、ごくごく普通の子だったとは思います。ただやっぱ珍しく高校は県外の方に旅立たせていただきました。
県外はどちらですか。
と札幌、北海道の札幌の方に。
北海道に、はい、高校ですか。
高校を拝見させていました。まあ、やはり自分でいろいろ挑戦したいということも非常にその頃から持ってたんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。
はい、
でもなんで北海道選ばれたんですか。
いや、これは学校のやっぱり先生のおすすめがあったのが大きかったですね。僕附属中学校が出身なんですけども、まあ、先輩方にも何人かやっぱり北海道札幌の方に行かれてる方がおられたということで、まあ、何よりも僕が強い思いを持って、まあ、早くこの富山を離れて生活も含めて自立したいんだということをお話した時に、まあ、こういう高校もあるよということでお勧めいただいたのが札幌の東海大学の附属校でした。
どうですか、北海道はなんとなく富山と比較すると寒いイメージっていうのは当然あったりするが、生活面はどうだったんですか。
まあ、何よりも僕スキーやスノーボードが大好きだったんで。
あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあなおさらいい場所だったんですね。
もう放課後は友達とスノーボードの板数で近くのスキー場にスノボしに行くという、スノボ三昧の日々でした。
その3年間でしたみたいな。でそこからまあ卒業されて、はい、どちらの方に行かれたんですか。富山に戻られたんですか。
まあ、その後は、静岡の方の東海大学 の、まあ、海洋学部の方に進学させていただきました。
ああ、なるほど。はい、そうすると海洋学部っていうのはやっぱりそのマス寿司というか、まあ、そういったところにつながるからということでの選択だったんですか。
そうですね、やっぱり海に携わるやっぱり仕事についてる以上、やっぱりこの海のことを学んでおくことが一番だろうということで、大学の方は海洋学部を選ばせていただきました。
はい、そうするともうじゃあ早い時期から会社には入ろう、できれば継ぎたいみたいな気持ちってあったもんですか。
ま
あ、
継ぎたいというよりかはこの川の流れに乗らなきゃダメだろうっていう方が強かったですね。はい、
じゃあ当たり前の川が流れてるところにもう当たり前のように乗っていくというようなイメージだったってことですかね。うん、そうですね。は
い、高校でそういうスノーボードをするときとかやっぱりリフト代とか必要なんでアルバイトを結構したんですけども、やっぱりそういう中で接客業がとても楽しくてですね、やっぱりこういった目の前にお客様がおられて、料理を作って料理と出して喜んでいただくっていうその楽しさを学ぶことができたんで、やっぱり大学の方もそういった進路にだんだん心が向いていったのかなというふうに思います。はい、
まあ、大学でねそういったことを勉強されて、そこからじゃあ富山の方に戻ってこられてですか。
あ、その後おじがフランチャイズのチェーンをいくつか経営している中で吉野家さんを経営されてまして。
あ、そうですか、
はい、で当時もう20年前ですけども、食品業界でチェーン展開という意味で多店舗展開をするにあたって非常にマネジメントが効率よく、またレベルが高いところはどこですかと言われると、当時はマクドナルドと吉野家さんだったんですね。まあそうした業界としてのレベルの高さもありましたので、吉野家 D&C の方に就職させていただいて、まあそこで食品に対するマネジメント一つから一から学ぼうということで東京の方で修行させていただきました。
その学びってやっぱだいぶ今でも生きてるもんなんですか。
そうですね、特に店舗一つ任されますんで、
なるほど、
まあ、誰か助けてくれるわけでもないですし、まあ、今までの人生以上にやっぱ自分で物事を切り引かないと、解決していかないっていうことを、もう体で体感するしかなかったような、時間でしたんで、まあ、そうした中でチェーン店なんで、決められたことをやらなきゃいけないんですけども、やっぱり人をうまくスケジューリングするにしても、またお店の収益上げていくにしても、言われた通りのことをやってて、なかなか上がらないんで、
そうですよね、
怒られながらちょっと変わったことやってみたりとか、そういったことをしながらやっぱり自分で考えてやってみるっていうことを特に学ばせていただいたなというふうに思ってます。
でそれを経て会社の方に入られたんですかね。
あ、まだその前に。
まだあるんですか。結構長いですね。
どうぞ。そうですね、僕それが楽しくて全然今度逆に富山帰る気がなかったんですけども、ちょうどその時におじが新しいチェーンを展開するんで、それを立ち上げから手伝ってほしいということで声をかけていただきまして、いやこれは自分のスケールアップするチャンスだということで、これを機会に富山に帰ってきました。
そういった経験もありながら、それで会社の方入られたんですか。
そうです、ようやく入りますそうです、
富山に戻ってこられて会社に入られた、
はい、入ります。
なるほど、
はい。
まあ、そうしましたら、まあ第1回目はねこうやって数の話をちょっと聞かせていただいたんですけれども、はい、2回目は今おっしゃられたように入社をしたその株式会社源さんのお話をじっくりと聞いてまいりたいというふうに思っております。それでは、今月のゲストは富山の、お土産といえば ます寿司といえば源、株式会社、源代表取締役社長源和幸さんでした。源さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではお風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。